ユーマグ iPhone ポッドキャスト。この番組は東京多摩市の Apple Mac ユーザーグループユーマグが Apple 製品とその周辺並びにグループの活動に関する情報を iPhone で収録し、そのまま iPhone で配信しています。こんにちは、杉山です。今日のユーマグ iPhone ポッドキャストは都内某所ではなく京王永山駅スタジオからお送りしております。ちょっと今日はですね、遅くまでバタバタしておりまして、この時間に収録配信ということになってしまいました。永山に帰ってきてからですね。さて、皆さん日頃からよくお使いでありましょう、ソーシャルネットサービスの、あらゆるソーシャルネットサービスの基礎になっておりますが、ツイッター、このツイッターのサービスで本日新しい発表がありまして、今までの各ユーザーの全ツイートがダウンロード可能になったという告知がですね、なされていたんですね、ツイッターの正式アカウントから。こちらすでに日本以外の国では行われていたんですけれども、今回日本でも全ツイートダウンロードが始まったということで、早速やってみました。ツイッターのオフィシャルサイトでですね、自分の設定をコントロールできるんですけれども、こちらの設定の項目から見るとですね、全ツイートをダウンロードというリンクがボタンで貼られております。こちらの方をですね、押していただきますと、メールで登録してあるメールアドレスの方に、そのツイート、全ツイートのですね、まとめた ZIP ファイルがダウンロードリンクとして送られてきます。こちらからダウンロードすることで全ツイートをダウンロードできるということなんですね。で、ダウンロードした全ツイートというのはこれ HTML ファイルになっておりまして、一つのフォルダーになっているんですが、その中のインデックス HTML をですね、お手持ちのブラウザーに読み込ませると、各ツイートの年月別になっているものが参照できるようになっております。一体自分が初めてツイートしたのはいつだったのか、何をツイートしたのかということもはっきり分かるんですけれども、私は3年前の2009年ですね、3年前ではもう4年前ですか、2009年ですね、この年に初めてツイッターを始めたんですけれども、一番最初のツイートはですね、ユーマグ会員でもあります経済さんの法務部長へのメンションで、これでいいんでしょうかねというような非常につまらない内容のツイートでございました。もうちょっとなんかいいことをツイートしときゃよかったなとか思ったんですけれども、まあ自分のですね、初めてのツイートを見てみるのも一つ一興かなと思いますので、まあ人間過去に縛られるのもちょっとあれですのでですね、未来の話をここでしたいと思うんですけれども、今年の前半アップルなかなかですね、あんまり発表らしい発表がなかったんですけれども、とうとういろいろとイベントの話が噂ですけれども出てきてまいりました。これはギズモードさんの方に出てた記事です。ガジェットサイトギズモラッティによると、6月29日に iPhone5S と iPad5 を発表するイベントが開催されるとのこと。しかも iPhone5S と iPad5 はティム・クックが全てを指揮して初めての端末になるそうで、6月29日という日付は最初の iPhone が発売された日からちょうど6年であることから決まった日付であるとのことなのですが、その日は土曜日、火曜か水曜が多いアップルのイベントからするとちょっと考えにくい日程ではあります。しかも毎年恒例のイベント WWDC が6月11日から15日に行われるという噂もあります。どちらの噂も本当だとすると、 WWDC2013 では Mac 系 iOS 関連だけに特化するのかもしれませんが、結構謎な住み分けになりそうです。ただ製品発表は別に行い、6月29日には初代 iPhone 発売6周年を記念した独立のイベントを行うというのはあるかもしれませんね、ということなんですが、どうでしょうね、これ独立のイベントっていうのはそれだけっていうこともなんかないような気もするんですけれども、とにかく6月29日に iPhone5S とか iPad の新しいのが出るという噂があるようです。はい、さてさて、未来ということで言うとですね、 Mac の未来はどうなるんでしょうか。まあ、ここのところですね、新しい Mac のお話も ご無沙汰なんですけれども、やはり皆さんよく待ってらっしゃるのが Mac Pro、 この Mac Pro のお話がですね今日出てました。次期 Mac Pro の登場は今年後半ということで、こちらはですね気になる気になるさんの方に出たニュースですね。本日 CPU ワールドがインテルの次期ジオンプロセッサシリーズのローンチスケジュールに関する情報を伝えています。これジオンプロセッサというのは Mac Pro に積んであるプロセッサのことでして、まあ、iMac とか MacBook Pro が Core i5、Core i7 というような CPU を積んでいるのに対し、 Mac Pro は以前からですねこのよりサーバー向けの安定したというかジオンプロセッサを搭載していますが、その情報によるとこの各プロセッサーのリリース時期は次期 Xeon E3 シリーズはハスウェルベースで2013年5月から6月、次期 Xeon E5 シリーズは Ivy Bridge ベースで2013年第3四半期から2014年第1四半期、次期 Xeon E7 シリーズは Ivy Bridge ベースで2013年第4四半期に予定されているのこと。これ Ivy Bridge とかハスウェルっていうのはこれアーキテクチャのことですよね。今春にも次期 Mac Pro が発表されると噂されていますが、現行モデルと構成が似ているのであれば次期 Mac Pro には Xeon E3 シリーズと Xeon E5 シリーズが採用されるものと予想され、もし次期 Mac Pro にこれらの次期 Xeon シリーズが搭載されるのであれば次期 Mac Pro の発売時期は今回以降になってしまう可能性があります。ただ2012年6月にリリースされた現行の Mac Pro では旧シリーズの Xeon がそのまま採用された経緯もあり、もしかしたら次期 Xeon のシリーズをリリースを待たずに現在のジオンシリーズを採用した次期 Mac Pro の投入される可能性もあるかもしれませんということなんですが、どうなんでしょうね、この新しい Mac Pro だとやっぱどうしてもそのプロセッサーよりもインターフェース周りの方に皆さん注目すると思うんですけれどもね、サンダーボルトとか USB 3.0 とかこの辺が完全に Mac Pro は取り残されたような状態ですので、プロセッサーよりそっちの方がなんとかなるんだったらプロセッサーそのままでもいいという方もいらっしゃるかもしれませんが、どうでしょうか菅事務局長、まあ、この辺はかなりプロユースの方からはですね非常に不満というかそろそろ我慢の限界だぞみたいなニュース記事も見られますので、アップルさんこの Mac Pro の扱いこれからどうなっていくのかちょっと注目していきたいところでございます。はい、さてその未来といえばですね iPhone についての未来の新しいお話、これテッククランチさんにありました。 iPhone を落とした時のダメージを最小限に最小化する未来的技術というものが、登録されたようで、こちらは特許ですね。アップルは iPhone を落とした時のダメージを少なくするために講ずる巧妙な仕組みの数々を最近の特許出願書類の中で説明している。アップルインサイダーが見つけたその USPTO 合衆国特許局出願書類には、例えば落下時の iPhone の向きを変える回転の仕組みやオンデバイスのスラスター落下が検出された時に挿入されていたケーブルを固着する方法などが載っている。これスラスターってこれ制御ロケットっていうことなんですけど、下のパラグラフではガス利用とあると書いてありますが、これどういうんでしょう、ちょっと詳しくはこちらリンク先の記事を見ていただきたいと思うんですけれども、スラスター搭載ってすごいですね。あのアニメのエヴァンゲリオンなんかにですね、このエヴァンゲリオンってあの背中にでっかい電源プラグ積んでるんですけども、バッテリーで行動するときそれを切り離すとですね、でっかいプラグが地面に衝突する寸前にバッてこうスラスターがロケット噴射してショックを和らげるっていう描写があるんですよね。ああいう感じになるんでしょうか。ちょっとにわかには信じがたい最先端技術ですが、そうした特許が出ているようでございます。はい、さて iPhone アプリ一つご紹介というかですね、もうすでに皆さんよくご存知のアプリです、アップルの iOS アプリポッドキャスト、こちらがですね 1.2 にバージョンアップされました。これかなり機能が変わりました。新機能および変更点について、こちらは iPod Touch Labo さんじゃないですね、これも気になる気になるさんの方にあった記事です。ポッドキャスト 1.2 をApple iOS アプリポッドキャスト 1.2 をリリース。本日アップルが iOS 向けのポッドキャストアプリをアップデートし、最新版のポッドキャスト 1.2 をリリースしています。なおコンバージョンでの新機能及び変更点は下記の通り、お気に入りのポッドキャストが新しいエピソードで自動的にアップデートされるカスタム放送局を作成できます。放送局では新しいエピソードから再生したり古いエピソードから再生したりできます。放送局は iCloud に保存され、お使いのすべてのデバイスで常に最新の状態に保たれます。独自のエピソードリストでオンザゴープレイリストを作成できます。 iTunes で同期されたプレイリストがポッドキャストアップに表示されるようになりました。とうとうですね、他にもいろいろあるんですが、とにかくこのプレイリスト機能が充実したということで、今までその辺不満に思ってらっしゃった方はぜひともアップデートしてみてはいかがでしょうかということで、3月30日あと2週間切りました。あと1週間ですね、ベルブ長山視聴覚室で午後3時から行います。午後1時からはですね、慶音さんが同じ部屋でミーティングやりますので、もしそちらの活動にも興味ある方いらっしゃいましたらご参加ください。5月25日土曜日はポッドキャストック2013イベントを行いますので、こちらの方も一つオフィシャルサイトの方をチェックなさってみてください。それではゆうまが iPhone ポッドキャスト、慶応長山駅スタジオから杉山がお送りいたしました。それではまた。